寺子屋たっちゃん
敬老の日です。おじいちゃんおばあちゃんいつも本当にありがとうございます。先生おはようございます。
はい、おはようございます。敬老の日、まあ、なんか部長内でさ、まあ、なんか今年は部長という役が回ってきて、で、まあ、敬老会のお手伝いをするんだけどね。俺だってもう老人の部類だよ、年齢的には。それがなんかちょっと太った上の人たちのお世話役ってのはあんだか意を感じるね。異常の意を感じる。でもまあしょうがないな。でまあそんな時、今日は、ゲストで増田学さんにお越しいただいて、まあ増田さんは、静岡物産っていう会社の社長さんでありながら、静岡医療学園、医療学園専門学校、安倍川のところに、そんな医療の専門学校の理事長までお願いしてるか。で、まあ、その理事長さんやりながらですね、私立の PTA の役員を、お子さんの関係であっちこっちでなされて、まあ、子供が行く学校が違って、で、明生の PTA 会長やったり、で、そのうちに成功をやるだろうし、要は進学の応援団として、まあ、しょっちゅう懇意にしていただいてる方で、今日はその増田さんの生き方、仕事を通じて その社会に対する恩返しだとか、あるいはそのこの番組の目標目的が若者への応援団だって、その辺の応援をご自分の意見の中から、まあ、自由にお話しいただければ、
はい、まあ、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
今ですね、もう松村先生とお付き合いさせていただくようになりまして、 3,4 年ですかね、たまたま私立の、藤枝明誠高校のですね、PTA 会長をやってた時にですね、中部の私学協会って言いますかね、私学の、皆さんとですね、合同でイベントをやる機会がありまして、それが、静岡の、大道芸ですね。
そうですね。
それで、皆さんで、私立学校の、PR を、みんなで協力してやろうということになりまして、まあ その仲間で、先日の、山田さんですとか金高さんと、まあ、出会いまして、それで、その中心になっている先生が、松村たっちゃん先生だということで、それから、特にですね、私学の応援をしていこうということで、わずかながらですけど協力させていただいております。それたまたままたご縁ありまして、今、子供が4人いるんですけど、4番目がですね、聖光学院の方へお世話になりまして、それでまた今副会長やらせていただいてますけど、たまたまご縁あって、医療学園の方の、関係でも今仕事させていただいてるもんですから、教育に関してですね、いろんな面で、まあ、社会貢献できたらと、そのように思っております。
まあ、そんなことでね、まあ、特に医療の方がさ、特にこの医学の世界とはまた違う世界を展開していて、これすごく難しくて、お医者さんの中にはね、まあ、鍼灸だとか、まあ、針とか呼吸だとかね、あるいは整体だとかっていうことに対してものすごい否定的な先生方もいらっしゃる。で、反面お医者さんがこれはある意味研究材料になるぞということで協力してくださるお医者さんもかなり出てきた。若い先生方はかなり協力してくださる。まあ、レントゲンを取りながら治療していくとかって、まあ、治療の方法も昔と違って、昔骨継ぎって言った時代があってさ、まあ、その辺要は柔道をやってる人が、まあ、変な話だ、その要は自分の経験だけでこう骨継ぎをした時代ってのもあったんだけど、最近では医療との合体、レントゲンを取りながらっていう治療に変わってきてるのでね、まあ、その辺でその若い人たちを学校を通じて育てるということに関して増田さんの、まあ、ご意見があればその辺話していただければ。
そうですね、決してその西洋医学をですね、まあ、否定するものではありませんし、昔からいろんな戦国時代からですね、落馬があったりだとか、いろんなところで、骨折また捻挫とかっていろんなその、外科的なですね、病って言いますか、そういったことがあったと思うんですけど、まあ、そういった中でですね、まあ、薬とか、外科治療ですね、メスを入れたりとか、そういったことなしにですね、その、まあ、手の技術によって、その患者さんをですね社会復帰させるっていう、まあ日本のですね、ある意味伝統的な医療を継承しているということで、そしてまた、そういったものがですね、前回の 東北の震災なんかではですね、治療の機械だとかそういったものが、まあ、流されてとか被害に遭ってもですね、そういった時にはその先生の腕で、その災害に遭われて怪我をされたりとか、そういった人たちの治療、また、被災されているところですね、腰が痛い、あそこが痛いっていう、まあ、お年寄りの方たちなんかのですね、ケアも、させていただいたということでですね、まあ、今後ですね、まあ今まで以上にその社会的なニーズというのは高まっていく分野だと思っております。そしてまたスポーツトレーナーですね、そちらの分野でもかなり、活躍されている方たちが多い分野だと思います。
うん、外科的なね、はい、まあ、手術するとかなんかって、まあ、それはそれで医療の世界だから、まあ、それそれなりの 役割がきちっと果たせるんだけど、今のお話の通りでね、俺精神的な安寧感安定感、ほら手当てっていうぐらいでね、もともと手を当ててもらう、手を握ってもらう、手をさ、まあ、いろんなとこう触ってもらうというだけで安心感ってすごく出る。それからもう一つは、心のケアっていうのはこの東洋医学の方が西洋医学よりは向いてんじゃねえかとね、こうあったかみっていうのがね、それはもう精神的なもんであるで俺は思ってんだよね。まあ、人によっちゃその何言ってんだっていう人がいるのかもしれないけども、そこはどうですかね、その若い人育てながら。そう
です
ね、
ですから、地域に、まあ、根ざした医療って言いますかね、本当にその、心が通い合うような、優しい声をかけてあげたりとか、まあ、そういった面でもですね、その我々の目指す地域医療のその何ですか、リーダーになるっていうことでのその目指していく方向っていうのは、まあ、決して間違ってないですし、まあ、将来これからですね、もっともっとニーズが高まっていくと思っております。
うん、で結局ね、はい、その要はその開業していろんな方の患者さんに、まあ、当たるんだろうけど、やっぱそれがそこの繁盛していくっていう言い方おかしいやな、その要はそこがやっていけるっていう根本はどこにあると思いますかね、マサさん。
やっぱりそれはですね、人柄って言いますかね、患者さん人に対する思いやりって言いますかね、人のその痛みをどれだけ、同じように感じてあげられるかっていう、そういったやっぱりその人材育成っていうかね、そういったものが大切かと思ってます。
あ、そうですね、全くおっしゃると、うちの息子も同じような仕事をさせてもらってるんですけどね、
いろいろ
お世話になってます。これやっぱりそのうちの息子のこと別に褒めるわけじゃないんだけども、その彼が言うのに、なんで治してあげられない、なんでこの痛みを取ってあげられないってすごい悩んでるっていう時期があってね、だそれは相手の思いに自分の思いを乗っけてるなと。僕が言う職員の情ってやつ、いろんな状況があって苦しんでんだから、そこに思いを馳せるってとっても大切だって、今まさに和さんからのご指摘があった、とっても大切。じゃあ西洋医学やってる人がそれがないかって、そんなことないわけでね、その要はお医者さんによって人柄が出るわけで、コンピューターの画面だけを見てやってるお医者さんもいる。だけどそのちゃんときちんと患者に向かい合う方もいる。まあそれは人柄だよね。
そう
ですね。それはもう西洋医学東洋医学関係なく、その両方に人柄っていうのは大切だっていうことは言えるわけだよね。それでまあもう時間がなくなってくるんだけどさ、今後その和さんが、はい、私学を通じながらっていう、子どもの教育を通じながら、あるいはその社会貢献っていう意味じゃどんなところに重きを。
そうですね、私も公立小学校中学校の PTA の役も随分やらせていただきましてですね、私学でまた、お世話になるようになりまして、やはりその私学っていうのはやはりその学校の、思いって言いますか、経営理念っていうのをきちっと出しておりますのでね、そういったところをやっぱりその学校のカラーって言いますかね、どういう教育をしたいんだっていう、そこの思いがですね、私立の場合は明確にできるって言いますかね、まあ、そういったことで、頑張っていただきたいなって思ってます。
ね、ありがとうございます。私学関係者としてね、そういう思いがある父兄がいっぱい増えてくださるちょっとありがたいことでね、だからそれ逆に言えば、私立の学校はその公立のない、ね、その学校独特のっていうか、まあ、あんまり変わっちゃいけないんだけど、ベースは変えちゃいけないわけで、だからその子供に対する思い、先生方が変わらない、何年経って卒業しても学校に戻ればそこに自分の根城とした東大がある、あるいは根城がある、そんな学校づくりっていうのをきちっとしないとなかなか難しい時代にもなってきてると思うので ね、僕らの私学の関係者、生徒を宝としてきちんと育てたいなって、人の教育をしたい、大学入れるための塾やってったらしょうがないわけだから、
そうですね、
ね、だからまあその辺すごい考える。 これを機になおさら深い関係を持ちながら、
そうです ね、
あの社会貢献ということでよろしく、ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました、
お世話になりました。ありがとうございました。